それでは18番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。通告に従いまして質問事項は大きくは5項目でございますが、1項から3項までは、関連事項でございます。小さく用紙としても挙げておりますので順次質問いたしますが、中には無理な質問もあると思いますので簡潔なご答弁をお願いいたしたいと思っています。それではまず第1点目は、雇用の措置についてでございますが、この項は、職員の不祥事についてでございます。それは厳しい雇用に関連いたしますので質問の冒頭に恐縮ですが苦言を言わせていただきたいと思っております。この件につきましては、市民から信頼されなければならない職員が度重なる不祥事で、私も本当に恥ずかしく残念にでなりません。市長に何度市民の皆様に対して陳謝されるかと腹立たしく思っておるところでございます。市長は区議長としての立場上、管理面の監督不行きの謝罪であって、一番悪いのは私はもう本人だというふうに思っておりますが、市長が先般全職員に訓示されたことと私も同感であります。現在の厳しい社会情勢で党内には雇用の場も少なく、そしてまた公務員を目指しても採用されなかった人も多いと思っておりますし、また不況で生活の苦しい中にも納税は国民の義務として納付されている人たちが裏切るような行為は、市職員として税に対する認識不足であって本当に常識がないなという感じもいたしております。しかも指導する立場である者が一人は3年9ヶ月、一人は11年6ヶ月、この職員は中朝時代からであって、あきれて私は物が言えんくらいでございますが、このような不祥事は今まで何度もあっており、最近でもあっているにもかかわらず、自分のことを確認することもなく、長期にわたり、事故の届け出もせずに、この度の調査で不適正受給が発覚。悪く言えば、そのまま受給だったのかもしれませんし、長期受給は故意的に見られても、仕方がないわけでございます。これは職員ですからですね、自分の不審の点や、また理解できないことがあれば、もうそこに上司、また同僚、税務課もあるわけですから、尋ねればですね、すぐ解決できることであったろうと私も思っておりますし、そういうことに対しましても、これは公務員としては失格であると私は思っております。自分のことも満足にできずにですね、市の職務ができるのか、疑いたくなってまいりますが、全額返納は当然のことであって、返納すればそれで良いというものでは私はないと思っております。財務規定ので処分によってですね、減給10分の1の2ヶ月、または1ヶ月でございましたが、一般から見れば軽い処分であると見られるわけでございますが、処分が軽いからですね、応じ育ちとこうなるわけでございまして、これがなかなか絶えないわけでございます。もう少し職員はですね、緊張感、そしてまた危機感を持って、それで自分はですね、市の職員であるという誇りを持って、市民のための職場に私は勤めていただきたいと思っておりますが、市長はですね、もう前から陳謝されておりますけれども、この点について一つお伺いいたしたいと思います。これもあまり時間を取りたくありませんが、次に、第2項の雇用の創出につきましてでございますが、これは同僚、先ほど同僚からもこれも少し触れられておりましたけれども、県議会が2月23日に開会されて、中村知事は議案説明の中で、経済浮上に全力で取り組むと、所信を述べられており、最重要課題に経済と雇用対策を掲げておられます。その中で公共事業を増やす一方、新たな県総合計画を推進するための関連事業に、政策的経費のうち6割を積み込んでおります。その総合計画の具体化を述べられておりましたが、総合計画を配分に中村職を発揮するという、これ力強く言われておりますが、離島振興対策の、島は日本の宝であるということを重点的に推進すると言われておりまして、雇用対策でも、2つの基金89億を活用して、市長実施分を含め、4200人の雇用を創出すると言われております。また、公共事業費は 昨年度比 3.8% 増の910億円を計上されており、経済浮上が期待されているところでございますが、まあ、一市においても、一市総合計画を、後期基本計画がなされており、その中に地域の実情、これ実績と、中高に書いてありましたけれども、これは実情です。実情に合った企業の誘致を積極的に進め、若者の定着を目指し、雇用の増大を、図る必要があるとされておりますが、カタールはまあ言ってもこう安いわけですね。もう新聞でも何でもそうですけれども、東進でもそうですが、まあ、安いわけですが、あるのは誰もが感じ、これはですね、必要があるということは誰もが感じておるわけでございますが、その掲げている対策は、まあ、今後どのように検討されておるのか、この厳しい情勢でございますけれども、市長のご見解をお尋ねするところでございます。それから次の雇用措置の3項でございますが、雇用状況を見ますと、党内ではですね、女性の職種が多く、男性の雇用が少ないようでございますが、党内の企業誘致の指定管理者の状況を調査していますと、まあ、株式会社松尾が19名、その中に男性が2人です。そして、レオパルス1期、21期コールセンター、これはまあ63名ぐらいおりますが、これはほとんど私女性だろうと思っておりますし、一国八国団の指定管理者野村工芸でも13名おりますけれども、これは、内訳もおりませんが、のうち男性は1名です。そして、関西ブロードバンド一期ビジョン、まあ、現在12名ぐらいですが、まあ、これも男性は2名ぐらい。まあ、随時募集すると言われておりますけれども、これも多分女性だろうというふうに思っておりますが、この状況で男性の雇用が少なく、男性の雇用がなければ、男性はですね、やはりその家庭の都合もございますし、職を求めて生活のこともございますから、当該へ出稼ぎに行くというようなことになってですね、非常にこう人口の減少と人口の減少のつながってまいります。現在の人口は、まあ言われておりますように、29,373人でありますが、今後、この人口がですね、減少が続きまして、例えば、2万5000以下になりますと、党内の消費が非常に減少してまいります。そうすると、すべての業種が衰退して、域全体の活力がなくなってまいります。知事も述べられるように、若者、男性の雇用につながる公共事業の拡大、農水産商工業の連携強化を図り、新分野での進出創出の支援も考慮すべきである。そして県も離島振興へ輝く祭り事業として1300万円提供されており、これは離島の人口減少を食い止めるため、雇用の場が少ない離島、特に若年層の流出の深刻化をしている若者の島の架け橋になる事業とされております。また離島で新たな事業等に期間限定で取り組んでもらいたいということも述べられておりますし、若者の定職は、まあ、ひいては結婚問題にも私は影響し、そしてまた、少子化にもつながるんじゃないかと思っておりますので、これについても非常にこう難しい事情でございますが、市長のご見解をお尋ねいたしたいと思っております。あ、それで言ってよかったな。
一山議員の質問に対する議事の答弁を求めます。白川市長。
18番、一山茂議員のご質問でお答えします。まず、雇用の創出でございますけれども、まず、市職員の度重なる不正受給についてでございます。市職員の扶養手当の不適正受給につきまして、昨年3月及び11月にも同様の事案が発生いたしまして、この間、自己点検を促しているにもかかわらず、他人事と捉えて点検を怠ったその結果、今回3回も発生したことにつきまして、誠に遺憾でございます。市民の皆様、及び行政運営を監視するお立場にある市議会の皆様には、誠に申し訳なく、改めて、これからお詫びを申し上げます。議員のお叱りの通り、働く場がなくて困っている方、貴重な収入の中から納税していただいている市民の皆様の感情を考えますと、いかなる弁明の余地もございません。施政方針の中でも触れさせていただきましたように、度重なる不祥事に私自身、 猛省するとともに、強い憤りを禁じない思いで処分を行いました。そして、処分当日の夕方6時に、全職員を1期文化ホールに集めて、公務員倫理と公器粛清について訓示を行いました。文書等ではなくて、私が対面をいたしまして、私の気持ちを直接訴えたところでございます。その訓示の中で、特に厳しく訴えましたことは、この壱岐の島では、働きたくても雇用の場が不足している状況にある。今年度の職員採用試験でも職種によっては数十倍の狭き門となっており、優秀な方で公務員を志しながらも市職員になれない方が大勢いらっしゃいます。このような状況を横目に、安閑として温室であぐらをかいているような職員はいらないと申しました。また市民が認めない職員をどうして市長たる私が認めることができようかと、そして公務員という職を自覚しなさい、公務員の不祥事は個人の問題ではない、壱岐市職員全体の不祥事である。そして、壱岐島のイメージダウンになることを認識しなさい。市民の皆様に対して心からお詫びするだけでは信頼は回復しない。重要なことは、なぜこのようなことが起きたかも大事だけれども、これからどうしたら同じことが起きないかを考えて行動しなさい。信頼を回復するための行動を起こしなさい。と申しました。住民のために働き、市民から慕われ、市民から愛される壱岐市職員となりましょう。と訴えたところでございます。今後も市民の皆様から市民のための行政を預かっている市長としての私の思いを職員の心に響かせ、公務員としての自覚を徹底させ、市民の皆様への一日も早い信頼回復に努めてまいります。2番目に、総合計画後期基本計画の中の地域の実情に合った企業誘致を積極的に進め、若者の定着を目指した対策どのようにしているかということでございます。先ほど議員申されましたように、県におきましては経済不要について、の大きな予算が盛り込まれております。意図としていたしましては、企業誘致について、立地的ハンデが関係のないコールセンターや物流費がかからない製造業への企業誘致を県と連携して取り組んでおります。企業誘致を始めてから2社の企業に立地していただいておりまして、49名で事業が開始され、23年2月末時点では89名まで雇用の拡大をいただいております。コールセンターや経営部品であるハーネス製造の企業でございまして、いずれも物流コストが少ない業種が実情でございます。23年度は企業へのアンケート調査を実施する中で、企業の動向及び実態の把握を行いまして、可能性のある企業に対して長崎県と連携して誘致活動を行ってまいります。また実地企業へのフォローアップ、これを継続することによって雇用の拡大をしていただけるよう努めてまいりたいと思います。この地域の実情に合ったと申しますのは、やはり現在ある実地企業へのフォローアップ、これが大事であると思っておるわけでございます。次に、そういう中にあっても女性の職種が多いじゃないかと、男性の雇用が少ないというご指摘でございます。確かに男性の雇用がなければ人口流出が加速するという実情でございます。現在の現状では公共工事の予算枠は残念ながら減少傾向にございます。このため離島振興協議会や過疎地域自立促進協議会等を通じて、国県に対して、公共事業予算の確保を強く訴えているところでございます。なお、市といたしましても、雇用確保の観点から事業の実施について島内事業者へできるだけ発注するよう努めているところでございます。農水産商工業の連携、いわゆる6次産業の振興については、雇用創出とともに今後の産業の振興の観点から重要な施策と考えております。市といたしましては、ふるさと雇用創出基金事業と抱き合わせまして、地場農産物を原料とした製品の開発委託、具体的には道の駅一番館でのいちご、メロンなどを利用したアイスクリーム製品開発、また農業協や商工会で取り組んでおります。壱岐の幸サポーター制度の支援を行っております。今後、農協、漁協、商工会ほか関係機関、団体等の情報交換を行う中で、必要な施策を講じていきたいと考えております。ご存知のように、長崎県では長崎県農商工連携ファンド助成事業がございます。この事業は補助制度について商工会、連合会が窓口となっておりますけれども、4分の3ということでございまして、4分の3以内、上限500万円とする助成事業がございます。新聞や新出創設事業について、県の制度に、この辺を委ねたいと思っておりますけれども、昨日豊沢議員から ご提案がありました。土に帰るというそういったことも含めて県の政策に呼応する形でこの、雇用を特に男性の雇用について考えてまいりたいと思っております。
石山茂議員、
1個について質問いたしますが、まあ、その不祥事についてはですね、まあ、個人名簿を挙げておりません。まあ、私もその知る必要もありませんけれども、まあ、1人は、市長事務局の課長補佐級の55歳の女性の職員、1人は教育委員会の係長級の54歳の女性、まあ、職員ということで、まあ、報告をされておりますが、職員間ではまあ誰々だろうというようなことが分かっておりますし、市民でもですね、大体その検討がついておる人もいらっしゃると思いますが、まあ、受給した本人もですね、自分の失態とはいえですね、肩の狭い思いでこの職務についておると思いますが、それで十分なその仕事が、職務が果たされるのかというような懸念がなされるわけですが、市長について、市長はどのように考えていらっしゃいますかね。
中市長。
そのことについては本人も大変反省をしておりまして、私は本人に対してこのことを挽回するために仕組みが生まれたいと指示をしていることでございます。
石山茂議員
とはですね、これ挽回のために頑張っていただくか、もう悪く言えば自分でも身を引くとか、もうそういうことも考えておられるか分かりませんけれども、とにかく頑張っていただきたいと思っています。次にですね、質問の2項の雇用の創始について再度質問いたしますが、私は3月2日に一般質問の通告を提出いたしました。その後ですね、県知事の所信の中の最重要視点課題と経済雇用対策を掲げておることに対しましてですね、3月の県議会の一般質問の最終日で、まあ、どのような議員がどのような質問をされるのかと問い合わせて、まあ傍聴関係からファックスをいただきまして、まず内容をですね、そうしていただきました。そして質問内容と質問される議員がを知ることができましたので、まあ、幸い私の知りたい質問がございました。まあ、そういうことで、早速私も飛行機を予約して、長崎の県議会の傍聴に、まあ、15分送りましたけれども、まあ、傍聴させていただきましたが、質問の議員は松浦市の長渕和之議員で、域に関係がある離島半島の地域の現状、そして農水産、振興、担い手の後継者、の確保と育成、そして地位就任後の1年について、そしてまた、他に、平戸市の西川克己議員、そして長崎ですね、そして小林、俊介議員が3名、まあ、この人は平戸市だけれども、それぞれ15項目から25項目、私も質問が長いようですけれども、この下の結構1時間の時間で質問されましたが、平戸の西川議員は畜産関係、畜産振興、水産環境でございました。その中で、知事は県民、1年を迎えたということでございましたが、知事は、県民の協力に感謝されて、そして知事の意思はですね、総務課長以下、各部課長職員の意思統一を図る。そして各課自ら、普段から意見交換をして、意識改革に議論するということが強調されておりました。私もですね、以前その、今度は部署改革がなされておりますが、まあ、総務部長には副首相がなられておりますけれども、そういう改革はですね、やっぱ日頃から係長級あたりがですね、集まって、自らですね、改革していくという、自主的な考えの中ではですね、改革はされないわけですね。まあ、そうしたことを非常に強調されました。まあ、ここの市長もですね、なかなか答弁も板についておりますけれども、県議会、県知事もですね、なかなか、簡潔に、素晴らしい答弁でございました。まあ、そして、その中でですね、離島半島の、まあ、減少はですね、待ったなしの状況である。そして、松浦市の人口の減少はですね、まあ、先ほどありましたけど、17年度から比べて 6.8、まあ、域は 6.5 だったんですかね。そうしたことで、平戸は 9.0 というようなことの、非常にこう減少しておるという状況でですね、非常にも 現地を痛感しておりますが、そしてまたこれに対して、取り組みが人を育て、人を生かす、そして人を輝かすということに戦略的実現に取り組むと、もう明言、力強く明言をされました。これは、そしてまた政治が手を差し伸べるべきだと言われておりましたが、いきしも総合計画に沿ってですね、離島は何といっても基幹産業、第一次産業の農耕業、商業業、これをですね、重点的に振興されるように期待をしておりますが、まあ、市長、これについても農業振興、先ほど申し上げました一次産業、六次産業についても申されておりましたが、もう一度ご見解をお願いしたいと思っています。
白川市長。
山議員、おっしゃる通り、人口減少、これがもう、経済の活性化を損なうということには間違いございません。一人でも多くの人口を増やすとは言えませんけれども、一人でも人口の減を阻止するという気持ちでございます。おっしゃいますように、第一次産業、壱岐対馬、壱岐離島につきましては、第一次産業が大事でございます。そのことについては、いささかも、萎えることのない姿勢でもって、進行を図りたいと思っております。
山茂議員。
今おっしゃったようにですね、壱岐は島国であって、壱岐産業が大です。それでも高級住もそうですけれども、それとですね、さっき申し上げたように、県知事が言うようにですね、日頃からの意識改革の議論はですね、ぜひ、部長以下でやっていただきたいというふうに考えています。それが実現せんとですね、どうした改革もできるわけです。それから、次の、3項、男性雇用についてでございますが、まあ、知事の話ばっかりしますけれども、知事はですね、離島半島の人口雇用の場の実現は非常に厳しいと。長崎県は、離島の多い県であって、県は離島の方々に本当にこう迷惑をかけておる。まあ、人が、これは大事なことですが、人が島に住んでいるということではなくてですね、島に住んでいただいておるというようなことを、私は感じておると。それを念頭に置きながら、支援すべき離島は、外洋離島のこともありまして、島に住んでいる方々は、もう戦争もあり、また伝統文化もあると。島を出たくても、島外に出られない人、そしてまた、島に、故郷に帰りたくても仕事がなくて帰れない人もあるという見地からですね、支援策を講じると言われております。市長も雇用対策についてはいろいろと対策を講じておりますが、昨日の同僚質問にもありましたようにですね、緊急雇用のことも言われておりますけれども、まあ、少しでもですね、これが緊急ばかりなので、少しでも長期につながるように、雇用の促進を図ってもらいたいと思っております。そして、まあ、厳しい状況の中、市長の責任ばかりではありません。市長を責めるわけではありませんけれども、市長もいろいろな諸問題の中に大変だと思っていますが、任期も、まあ、今年が、まあ、最後の任期となっておりますので、市長の力量をですね、十分発揮されて、そうした雇用促進に力を入れますことを期待をいたしておるところでございます。これについて一つ、もう一言は何かございましたら。
白川市長。
これにつきましては、本当に、これがもう最重要だと思っております。先ほど申しますように、議会のお知恵も借りながら、そして何があるのか、一つでも、1% でも可能性がある。そういったことに、これについての、そういったことには、そういったことに挑戦してまいりたいと思っております。
一山茂議員。
男性はですね、やはり、家庭を養っていくという責任があるわけですね。収入が得られればですね、一気に定住してですね、やっぱ頑張っていこうという気はあるわけです。まあ、これは市長ばっかりではございまして、官民一体となって、これは取り組んでいくべき事項だと思っているので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは次に移ります。次に2項のワークシェアリングの実施についてでございますが、壱岐市行政改革第2次定員適正化計画が平成17年4月1日から24年4月1日までの7年間で計画期間で実施されております。数値目標は100人削減となっており、退職者の状況を見て23年の末、 平成24年4月では目標数値の100名を超すと超えるというなっておりますが、その時点での数で、職員の定数をされるのかどうか、そしてまた職員削減の推移をなすと、平成17年4月1日職員数654名であり、平成22年4月1日では削減累計で78名の減となっておりますが、職員数は576名となっております。これに22年度退職者14名、23年度退職者19名を加算すると111名の減となります。まあこれはきっちりとはなかなか、目標数値にいかないわけですけど、その時点で退職者が11名、まあ、目標よりも多くなるわけですが、100名超えた場合どのような対策をされるのか、そしてまた新規採用についてもですね、これは空間ができないように対応されて、まあ、3分の1ぐらいは、されておると思いますが、まあ、先ほど話があっていましたように、その保育園の問題等もいろいろございますしですね、そうした有資格者の、まあ、保育所等の採用等によっても違うと思っておりますけれども、まあ、そういうことを含めて、市は、市長はどのように考えていらっしゃいますか、お尋ねいたしたいと思っています。それから、3校の教科勤務の状況についてございますが、まあ、全項目に関連となりますけれども、一の定員適正化計画の職員数の削減によってですね、職場によってはサービスの低下や、超過勤務が増加されていないか、その状況についてお尋ねいたしたいと思っています。それから3項、超過勤務の労働時間の規定と、業務管理、そしてまたこれは自己申請で、そして事後後の報告であるかどうか、また職員手当の、時間外勤務手当の予算では、前年度は、6000万円、今年度は5600万円、約400万円減であるが、予算基準はどのように、なっているのか、まあ、災害や選挙等によっていろいろそうしたことがあれば、まあ、異なると思っていますけれども、これについてお尋ねいたしたいと思っていますが、そしてまた残業も課によっては実的に必要のある場合があると思っていますが、長時間になると健康上、またあるいは明日の仕事にも関係があるわけですが、労働時間の、限度基準、まあ、残業が多いときは、食卓や臨時に対応されて おられますが、まあ、限度額の基準はまあどうなっておるのか、まあ、1年間で380時間とかいろいろ表はありますけれども、私たちは理解ができませんので、まあ、お尋ねいたしたいと思っております。それから3項目、まあ、これがちょっと私もですね、まあ、無理なことだろうと思っておりますが、まあ、3項の、まあ、地方選挙と挙げておりますけれども、地方選挙の投票日の職員の休日勤務の見直し、もしくは有給休暇としての協力ができないものかについてはですね、この見出しだけを見なすと職員の皆さん方に誤解を招き、自分たちにはただで働けというようなことにされるかもしれませんけれども、職員は制度の通りにやっているだけだと反発を受けるかもしれませんけれどもですね、私が投票日を見出したのは、まあ極端なことだったかもしれませんけれども、これはですね、私が協力願いたいのは、現在、全国市町村において男女共同参画、市民との共同参画がなされており、市の多くのイベントには市民が協力され、仕事も休んでいろいろな、準備から当日まで、NPO 法人、そしてまたボランティアグループ、そしてヘルスメイトの方々、商工会、消防団、地域、婦人会、体育協会の方々がですね、協力されております。そしてまた、町民体育祭の時など、漁業者のお披露目もすることもございます。まあ、そうした団体には、まあ、多少の補助金は待っておると思いますが、個人的には無償でございます。個人に日当の支払いを要求しているのではありませんけれども、まあ、市議を挙げてのイベントは市民が盛り上げて協力して初めて成功するものであって、それにより当該からの参加者の増加、そして交流人口の増加によって地域の活性化のために実施しておる事業でございます。職員の皆様にもいろいろな面で指導を協力していただいておりますことは十分承知をして感謝をしておりますが、その平日の業務の一環として仕事をされているとなっておりますが、当日の、休日まで、大変だなと私も本当に思って敬意を表しておりましたところ、話によりますと、職員は 日曜出勤として休日振り替えをしておるということを知りまして、まあ私も挙げた次第でございますが、学校の運動会の日曜振り替え休日とは、まあ、性質が違うと思っております。地方選挙の日曜出勤としてですね、休日、労働の割増賃金を適用されて、1.35 倍、まあ、投資でいただい、払っておるようでございます。当然といえば当然でしょうけれども、国政選挙、そしてまた、県議会議員の選挙はですね、国県から支給されております。まあ、市長、市議会議員の選挙は単独経費でございます。そして、まして、市長は市の区長であり、の選挙であり、議会議員はその議決機関の選挙で、市に対しては本当に大事な選挙だと私も思っております。まあ、そうしたことで、経費節減の委員からも、休日出勤の、割増賃金適用でなくて、もうそ振り替え休日とか、それから、まあ、いろんな方向で、考えて、見直しができない、できないものかと私も思っておるところでございます。それから、あ、そうですね。それで今日、2個ついた。
白川市長。
行政改革第二次定員適正化計画についてのお尋ねでございますけれども、まず、壱岐市行財政改革第二次定員適正化計画は、私が就任する前の平成19年3月に策定されたものでございますけれども、国が示した集中改革プランにおける定員適正化計画の上乗せ目標として、本市が計画したものでございます。基本的には総人件費の抑制策として、この計画を尊重し、本市の情勢も勘案しながら柔軟に対応しております。本計画の進捗状況といたしましては、平成17年4月1日から平成22年4月1日の間で、正規職員は78名削減いたしております。目標とする平成24年4月1日までに、定年退職者は33名おりますので、物理的には退職者不補充で目標の100人に達成することになりますけれども、消防林、医療技術職等の専門職においては、配置基準等がございますので、退職した分については採用補充しなければなりません。また、私の方針といたしましては、目標期間中ではあっても、事務職においては、職員構成の観点から、退職者の3分の1程度は採用補充していきたいと考えております。職員定数につきましては、現行条例では定数690名でございますが、現在の職員数が574人でございまして、定員適正化計画通りに職員削減した場合の平成24年4月1日現在の職員数は100名減ということで554名となりますけれども、この554名を職員定数とするのかというご質問でございます。現在でも条例定数より116人少ない状況でございます。定員の見直しは行いますけれども、条例の職員定数とは、地方公共団体における常勤職員の任用しうる限度を示すものという定義からいたしますと、日々移り変わる情勢の変化に対応しなければならない場合のことも想定して、ある程度の余裕を持った職員定数の設定ということになるのではと考えているところでございます。次に、定員適正化計画の職員数削減によって、現場によってはサービスの低下や超過勤務が増加していないのかというご質問でございます。職員の削減についての方針につきましては、今お答えいたします通りでございます。この職員削減によって、住民サービス低下を招いてはならないと思っておりますし、住民サービスに影響を及ぼすような執務体制を作ってはならないと考えております。業務の事務分担はアウトソーシングしない限り減らないわけでございますけれども、事務事業の見直し、業務改善及び組織の改革によりまして、職員数の削減に応じた体制を取ってきたところでございます。次に職員削減によって職員の超過勤務が増加していないかの点についてございます。時間外勤務手当の支給額をその判断しようとして見てみますと、合併直後の平成16年度実績が1億916万6千円でございますが、その後、減少してまいりまして、平成21年度は5268万7000円と半減しているところでございます。職員の削減数に比例して、残業手当が増えていることということはございません。 ので、どうぞご理解いただきたいと思っております。次に超過勤務の、労働時間の規定と業務管理の事後報告ではないかというご質問でございますけれども、時間外労働の限度に関しましては労働基準法の1年間の間で360時間と限度が規定してございますけれども、本審におきましては、超過勤務の出現に関する指針を制定いたしておりまして、1年につき240時間を目安としてこれを超えて超過勤務をさせないように努めるといたしております。また超過勤務をする場合は上司の決裁を受けているという状況でございます。そして次に地方選挙、特に首長、そして市議会議員の方の、選挙投票日の職員の超過勤務の見直し、まあ、有給休暇の振り替え等々して、職員の協力ができないものかということでございます。議員のお話し事は十分にわかります。しかし、職員の意識改革の面では、まさにこうしたことも、公僕として意思表示になるかもしれないと思ってはおります。現在、選挙事務従事者に対する時間外勤務手当の財源は、国政選挙及び地方選挙の見分については、議員おっしゃるように、国県から指されますけれども、市関係の選挙については一般財源となります。選挙事務費については、国県の負担、市の負担に関係なく、経費縮減に取り組んでおりまして、自助努力の成果を残してきているところでございます。時間外勤務手当の縮減方法としては、時間外勤務手当の支給対象とならない管理職員の動員、時間外勤務単価の安い若い職員の動員、そして開票事務等の勤務時間の短縮に努めているところでございます。例を示しますと、平成17年8月7日の市議会議員選挙におきましては、事務従事者が当日でございますけど176人、開票事務従事者が117名、そして開票時間が4時間でございます。21年の8月2日の市議選におきましては、投票事務従事者が128名、開票事務従事者が78名、このように減っておりにもかかわりません。開票時間は2時間40分で終わっておるところでございます。議員からさらなる経費の削減や職員の意識改革についてのご助言をいただきました。現在、選挙事務についてこのように最大限努力をしているということ、そして選挙事務における時間外勤務は職務命令でございまして、その職務遂行には厳格な服務規律及び責任が伴うということ、ボランティア的に職員を動かしにくいという点をご理解願いたいと思っております。
市山茂議員。
先ほどですね、2項が抜けておりました。ワークシェアリングの2項についてでございますが、ワークシェアリングとはご承知の通り、雇用の確保を図るために、労働時間の短縮、そして均等化、残業の削減等によって、総量の決まった仕事を多くの人が分かち合うことになっております。そうしたことでですね、現在、公務員の待遇は一般的に見てですね、民間よりも恵まれておることはご承知の通りでございますが、それは給料も高く、経費も大きいわけでございます。そのような見地から全国的に、財政面、専門的サービス面から見て、民間にできる業務や、有資格者の必要な業務では、まあ、そしてまた即対応できるような業務は民間へ委託されております。おる市町村が増えております。それは経費節減と住民サービスや雇用の創出を図ってのことでありますが、民間委託すれば公務員より給料面から見ても多くの人が採用できるからであると言われておりますが、意気としても専門的な業務や施設もできてまいります。そうしたことで適材適所の委託を検討されておるかどうか、市長のお考えをお尋ねいただきたいと思っておりますし、それからですね、先ほどの3項の追試でございますけれども、住民参加のことです。これはですね、市が行っているイベントでもですね、だんだん高齢化人口になるとですね、必然的に職員がですね、司会とならなければいけないことになってまいります。そういう時を踏まえてですね、そうした意識改革をして、そして要は職員の意識改革と正義の問題であると私も思っています。まあ、県知事のまた話になりますが、平戸の議員が質問されていました。 職員の総合力ということについてでございますが、職員は地域の責任者であるということを徹底すると、そしてまた役職にとらわれることなく地域の住民と協力し地域に馴染む、そうしたモチベーションのために私は一生懸命取り組んで徹底すると力強く言っておられました。私はですね、県もそういうことに言われていますし、小さい市町村ではですね、そうあるべきと私は思っていますので、これについてワークシェアリングの委託と、これについてお願いいたします。
白川市長。
行政事業務 のワークシェアリングのこと点でございますけれども、この行政業務のアウトソーシングにつきましては、総人件費抑制策として全国の自治体でも積極的に取り組まれているところでございます。本市の状況といたしましては、15の施設で指定管理の導入を行っておりますが、離島という狭い地域での限られた民間業者に受け皿を求めなければならない難しさも、今一つ民間委託が進まない原因の一つでもございます。一つとして検討している今後の計画についてでございますけれども、可能性を探っている一つとして、現在施設整備を計画いたしております。私立特別養護老人ホームが完成した後は、運営については民間で十分やっていけるのではないかと考えております。具体的な計画を現段階でお示しするまでには至っておりませんけれども、早急に実現すべき分野であると考えている次第でございます。ちなみに、対馬市でも老人ホーム1施設、特養ホーム2施設、デイサービス3施設に指定管理を導入いたしております。給食につきましては、本年9月から給食センターがスタートいたします。調理等の分野については、学校用務給食会で行うことで準備を進めているところでございまして、ご質問の趣旨を受け、これからもさらなるワークシェアリングに取り組んでまいりたいと思います。そして、先ほど申されました、各地区の行事についての住民参加、住民、が参加している、行事等に職員の参加、有給休暇の振り替え等でなくて、参加ということについては、おっしゃるように、意識改革が、まずしなければならないと思っております。これにつきましては、努めて、この意識改革に持っていきたいと思っておりますし、私は、先ほど申されました、公務員は地域の責任者だということでございますけれども、私は、常に、職員は地域のリーダーたるというふうなことを申しております。そういったことで、その対価を求めることではなくて、自ら進んで、そういったものに参加をするという意識改革を行いたいと思っています。
市山茂議員。
まあ、おっしゃられた通りですね、私は申したように、そういうことは時期が来ますから、そういうことをですね、考慮して取り組んでいただきたいと思っています。次にですね、これは4個ちょっと飛ばします。4個の急務ではありませんので、次に5個目の、梅屋小規と孫本の長崎プロジェクト域の取り組みについて、まあ、NG 事業についてでございますが、まあ、これにつきましても先ほどちょっと触れておられました。また安谷さんも本当に勉強としてで、ね、有名な方でございます。しかし、長崎県では、中国の辛亥革命、これはですね、辛亥革命というのはですね、もう暦上の金と伊能年に行われたということですから、1911年から12年にかけて100周年に当たる、都市ということですね。それは孫文の活用を物心的両面から何の代償を求めることなく、現在の価格で1兆円ともいわれる財をですね、支援し続けた長崎県出身者梅屋小吉の功績を広く、顕在化させるために、孫文と梅屋小吉発信プロジェクト推進協議会を設定して、白川市長も前副会長に就任されております。孫文を支援した梅屋小吉の妻が壱岐勝本町の出身であり、孫文の妻の宋慶齢さんとの結婚にもですね、まあ、仲間の役もしております。そうした梅屋徳さんの功績は非常にこう大きいわけで、縁にはゆかりのある人であります。プロジェクト設定を機にですね、相乗りして観光事業に取り組む必要があると思っております。これはですね、時間もございませんが、私は今、坂本龍馬の大河ドラマありましたけれどもですね、まあ、これに次ぐ私はですね、やっぱ中国との関係、外国の関係がありますから、まあ、ドラマ化されて、これが映画化されるとですね、私も非常にいいなというふうに思っておりますが、この間私も小坂彩乃さんですか、あの人にご縁いただいて、もうすぐ電話いたしました。そしたら資料が DVD と、 自己審判かもしれませんけど、本が一冊と資料がたくさんありました。まあ、そういうことで、来年の今頃にはですね、映画化をするということで取り組んでおるということですから、市もぜひ、まあ、副会長という役職をですね、発揮されて、ちょっと取り組んでいただければどうかと考えておりますが、これについて、市長一つ。
白川市長。
市政法人でも申し上げたところでございます。中国の辛亥革命と孫文を支援し続けた、峰屋小吉を陰で支えた県夫人、徳さんの出身地が本市勝本町というゆかりもございまして、私も先ほどのプロジェクトチームの副会長に就任させていただいております。これまでの取り組みをご紹介いたしますと、昨年8月に上海万博において開催された孫文と峰屋小吉展に私も参加させていただきまして、10月号と本年1月号の司法のコラム欄で梅屋小吉特裁を市民皆様にご紹介をいたしましたほか、11月に実施しました第1回疫学検定において第1問目に動作に関する問題を出題するなど、まず市民皆様に動作をしていただくよう取り組みを進めてまいりました。また2月9日には先ほど申されました小坂彩乃さんにをお迎えいたしまして講演会を開催したところでございますけれども、市も積極的に参加を協力いたしまして、定員180名に対して230名の市民の方々が参加されるなど、市民の機運醸成に努めてまいったところでございます。さらに孫文と梅屋小吉の国境を越えた2人の交流を題材にした映画の制作が計画中であるとのことで、そのよりはぜひ息を取り上げていただくよう関係者に強く要望しているところでございます。平成23年度はいよいよ本格化する孫文と梅屋小吉プロジェクトと連動いたしまして、息の名を広めるため、例えば10月から長崎市の長崎歴史文化博物館において開催される特別企画展に合わせて、一国博物館においてサテライト展を開催する予定でありますほか、徳さんゆかりの地に検証費や案内板を設置したいと考えております。また県においてシンポジウム等が計画されていると伺っておりますので、県に対して徳さんの検証を強く働くかけるともに、市といたしましても県と連携して積極的に徳さんの検証と情報発信に努めることで相乗効果を図り、長期的な視点で交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。これは私の夢でございますけれども、今度中国から梅屋小吉が向こうに孫文の銅像を送っていることからですね、中国の方から長崎の方に銅像を送るという計画がございます。ぜひ息にも一つお願いをしたいということを申し入れておるところでございます。
市山茂議員。
まあ、これは話したいことは十分ございますけれども、時間がございませんからですね、これは上海の万博でも非常に成功しておりますし、そして中国からもですね、先ほど話があっていましたが、飛行機も安く来られます。それ新幹線もですね、通常になりましたので、そこで博多駅でもですね、坂島さんが言われたように、その一個が負担と一緒にですね、そうした看板を立てて、駅に喜ぶようにですね、やっていただきたいというように思っています。そして、小学校のですね、英語の必修化については、教育庁の同社答弁も長いでしょうからですね、時間がございませんから、6月でも結構ですから、はい、終わりたいと思います。その時に詳しくお願いいたします。どうも、それで終わります。